シリーズ第6弾はゲイリー・フレーダー監督のニューオリンズ・トライアルです。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
今回のチョイスはこれまでの映画談義シリーズとはちょっと一味違うというお話ですけれども、
はい、今まで取り上げてきた映画なんですけども、私には理解できそうもない難しい映画を選んでリュウさんに解説してもらい、そこで得た情報をね、さも自分の知識かのようにひけらかすのが裏テーマだったんですよ。
賢いぞ小松愛っていうね、主張をしていくという、
はい、でもね、あることに気がついたんですよ、はい、この難解な映画をね2時間見るのは超辛い。勉強にはなるんでしょうけれども、それ以上のストレスが
辛そうですもんね、いつも
すごいですよ、ストレス苦痛。またねえ、何でしょう、2時間の映画なのに4時間ぐらいに感じたりして
でほら、割と難解な映画って2時間以上の対策とか、
あ、結構 ね長いな、2時間半ぐらいだったりしてね、うん、もうそんな耐えらんないみたいな、より睡魔が、うん、ね、襲ってきちゃうんで、まあそういったことにはたと気がつきまして
第6弾までね、うん、来てやっと気がついたわけですね、
う
ん、
そうですね。まあ今回は私が以前に見て面白いと思った映画を選ぶことにしました。
なるほどね、
はい、
小松愛さんが割と推してる映画っていうと、
はい、
まあ、トイストーリーとか、うん、ね、有名ですけど
面白い、
うん、まあ、その中で今回ニューオリンズトライアルっていう、そのこの映画を選んだ理由っていうのはどんなところにあるんでしょう。
私はミステリーとかサスペンスが苦手で、その話をかなり昔にユウさんにしたところ、はい、ユウさんからこの映画を勧められて見たわけなんですよ、うんうんうん、この映画、
うん、
見てみたらおーって思って、うん、ドキドキハラハラしてすごい面白かったんですよ。
ちなみに2007年です、
はい、
はい、見た
で、ことあるごとに面白い映画って聞かれると、うん、ニューオリンズトライアル
って
言ってたし、まあ、たまに何でしたっけ、あの映画、あの映画トライアングルみたいな名前忘れたり
いつどもになっちゃった、
うん、してましたけど、まあすごい印象には残ってて、で実はね今回2つ候補がありまして、うん、1つはこのジョン・キューザック主演のニューオリンズトライアル、
はい、
もう1つはデンゼル・ワシントン主演のジョン・キュー、
うんうん、
どちらにするかすごく迷ったんです、はい、ジョン・キューかジョン・キューザックか
ちょっとうまい感じで絡み合ってますね。
そうなんですよ、うん、ジョン・キューっていう映画もすっごい大好きなんですけど、はい、まあ、最後の選択はですね、 DVD を手配してくれるユウさんにお任せしまして、むしろユウさんに聞きたいんですけど、うんうん、なぜキューではなくキューザックに最終的になったんでしょうか。
まあ、ザック・ジャパン、まあ、関係ない、それは関係ないですけど、あのデンジー私も好きなんで、はい、ジョン・キューもいいなと思ってるんですけど、うん、もう理想現実のポッドキャストで割と裁判員裁判に絡む、ね、はい、話をすることが多いので、はい、理想現実的にはあのリーガルサスペンス、
うん、
法廷ものの方がいいかなと思って、
うん、
まあキューザックに、まあ、キューをあえて、まあ、涙を飲んでちょっとキューは今回やめて旧作にしとこうと。
なるほど、うん、ね、まあどっちでもいいですよって最終的にはユウさんに選んでもらったんですけど、
ね、
はい、今回はこのニューオリンズトライアルジョン・キューザックね、
ややこしいですね、
ね、
ジョン・キューザック
合ってるっけって心配になってきちゃった。こっちをねご紹介したいと思いますが、この先はネタバレを含みますので、まだ見てない方はここでお別れです、はい、
まあ、毎度のお約束ですけど、はい、
理由はね詳しくは後で話すんですけど、はい、今回はね本当に特に特に特に特にこれから見るという方はもう絶対に聞かないでください。 98% 面白さが減ってしまいます。
あ、ネタバレを聞いてから見るとっていう、
うん、今から簡単にストーリー説明しますけど、うん、これを聞いたらね、うん、もう本当にねつまんなくなっちゃうから、
まあ、ミステリーですからね、
そう、う
ん、まあ、それはあるかもしれませんね。
そうなんですよ、うん、絶対に聞かないでほしいんですよね、うん、それぐらいお願いしたい、私が後悔するから これを聞いてから映画を見ちゃったって言ったら言われたらね、すごい申し訳ないんで、本当にこれから見る予定のある人はね、絶対に聞かないでください。
そうですね、
お願いします。
見終わってから聞いていただけたら嬉しいな、
よろしくお願いします。
はい、
ということでさよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、じゃあいいですか、
皆さんね、このルールは守っていただいて、はい、まだ見てない方はもう今スイッチ切っていただいてます、
はい、
うん、
大丈夫ですね。もう絶対この映画見ないっていう人か見たっていう人かどっちかしか聞いてないということでお願いしますよ。
はい、
はい、じゃあ簡単にストーリー説明しますと、理不尽な理由により夫を、拳銃で殺された未亡人が犯行に使われた銃の製造会社を民事裁判で訴えます。
はい、
弁護士はダスティン・ホフマン演じるローア、
うん、名優だ。
はい、被告となった銃器製造メーカーはジーン・ハックマン演じる凄腕の陪審員コンサルタントフィッチを雇い裁判に備えます。このフィッチは手段を選ばない男で、裁判に勝つためなら盗みから脅迫まで何でもやるってね、このフィッチが犯罪者みたいな。
いや、もう完全に
犯罪者、
一線は超えちゃってますね。うん、
まあ、そんな中レイチェル・ワイズ演じる謎の女性マーリーから氷結を売るという連絡が原告と被告の双方に届きます。うん、お金さえ払えば陪審員に潜り込んだ私の仲間が評議をコントロールし希望の判決を出すと嘘吹く周り。うん、ちなみにその仲間というのがジョン・キューザック演じる陪審員のニコラス・イースターなんですね。いろいろな駆け引きがあった後、最終的にフィッチは氷結を買います。
うん、
原告側のローアーは買わない。
うん、
これで銃器メーカーの勝訴は揺るがないように見えますが、しかし判決は銃器メーカーの敗訴。実はマーリーやイースターはフィッチに恨みを持っていて、復讐するために今回のことを仕掛けたわけなんですね。
うん、
最初からフィッチを潰すことが目的だった。うん、まんまと二人の罠にはまり大金を奪われた上に、陪審コンサルタントとして信用を失ったフィッチは静かにこの業界を去るのかなみたいな終わり方で
した。うん、もしかしたらまた立ち直ってなんかやるかもしれないみたいな、ね、そうそうそう終わり方でした。
そうですね、うん、こんなお話でした。はい、はい、まあ、いつもは私が好き勝手感想を述べて、後からゆうさんにちゃんと解説してもらってっていうね、順番ですけども、
はい、
今日は私の好きな映画だし、うん、内容もそんなにねややこしくないので、難解なものじゃないので、うん、もうここからクロストークで行かせて。
そうですね、まあ、私的にもその方が気が楽ですし、はい、まあ、いつもね後半偉そうになんちゃって解説しているくせにですね、割とちょこちょこ事実誤認が間違ってたりするらしいので、ヘビーリスナーから指摘とかされてしまいますので、
賞、うん、もらってないよとか、
ね、まあ、そこは本当申し訳ないんで、まあ、気軽に雑談みたいな感じで ね、はい、
まあ、映画を見てその場のノリで喋るのが映画談義のコンセプトなんで、はい、多少の間違いはちょっと多めに見て、
ね、なんかねやっぱ勘違いしてるんですね、はい、本当申し訳ないんですけど、
はい、
まあ、で率直に久々に、まあ見たこのニューオーリンズトライアルですけど、はい、まあ感想からいきましょうよ率直な。
すごい私ことあるごとに面白い映画なんですか、はい、ニューオーリンズトライアルって答えてきたって言ってたんですけど、はい、今日驚いたことがありまして、
なんか新たな発見、
本当にびっくりしたんですが、うん、ね、今回私が面白いっていう映画を選んだなのに、うん、あまり面白くなかったの。
あらららら、残念。
なんか全然違った。これじゃないみたいな。
間違ってないですか、なんか実は。
これじゃないよ、この映画じゃないんじゃない、みたいな感じ。
やっぱニューオーリンズトライアングルかな。
トライアングルだったのかなみたいな。全然ハラハラしなくて、
うん、
最初に見た時のおーっていう感動がねなかったんですよね。こんな話だったっけって。終始冷めた印象、
うん、
全然だから印象が違ったんですよ。
うん、
面白みを感じられなかったんです、うん、なんでなんでって思いました。
うん、まあ、一般論として、
はい、
まあ、サスペンスとかミステリーっていうのはね、やっぱネタバレすると、
うん、
まあ、面白さ半減しちゃうなっていうのはありますよね。うんうん、
ね、
ネタバレっていうのはそれだけ罪作りな行為だなとは思いますけど、ね、
98% 減、うん、私の中です
ごいですよね。
すごいよ、ね、
面白くなくなっちゃう。
でもバックトゥーザフューチャーは何回見てもハラハラしますけど、
はいはい、
そこはすごいな、この違いは何なのかなとか思ったりして、
まあね、やっぱシナリオ的に言えば構造がね、うん、違うので、
う
ま、あのバックトゥーのことはねあんま詳しく喋るとこれネタバレになっちゃうんで、うん、
見てない人い
るかもしれない、ちょっと喋りませんけど、うん、ニューオリンズトライアルの方は、うん、こう前編を通して、はい、キューザックとレイチェル・ワイズが何者かっていう謎があってこそのドキドキ感ですから、うんうんうん、特に前半は2人の狙いがわからないがゆえのドキドキ感がすごい満載なんで、うんまあ、やっぱりね2人が何者かっていうことを知らないで見るのと、うん、もうすでに知った上で見るのとでは全然印象違うと思います
よ。全然印象違うんですよ、うんはい、本当ね。きっとそれが原因なんでしょうけど、ね、
そこはまあ一つのポイントですからね、
うん、あの最初二人が他人みたいにしてお店で出会うシーンがあるんですけど、はいはいうん、知ってるからね2回目だって恋人でしょって思って見ちゃうし、はい、キューザクがこう 盗撮されるてるシーンが ね、はい、ありますけど、
ありますね、最初
でもこれ分かっててジョン・キューザクが撮られてるんでしょって冷静に見てしまったりね、はい、まあ本当この作品の良さ面白さを感じてもらうためにもこれから見る方にはネタバレに触れてほしくない、うん、真っさらな状態で本当見てほしい。それくらい2回目は違う映画のように感じましたね、
うんうん、あの2回目だから分かる楽しさっていうのもねこれ映画ファン的にはあるなとは思うんですよ、うん、あの最初に見た時は、うん、ジョン・キューザックが陪審員に呼ばれたことをすごく迷惑があって、
うん、
嫌だ嫌だみたいな感じに見えるんですけど、うんはい、もう一回見直すと実は最初から本当は嫌がってないってことが、まあ、随所で、ね
うん、
分かったりして、うん、そのダブルミーニング的な
そう、ね、
細かい芝居を
見せどころ、うん、
が、ね、そのやっぱ表現してるっていうのは役者としてすごいなと思うし、
うん
まあ、勉強になるんじゃないかなとは思いますけど、
そうですね、うん、あんまりその辺私気づけてないかもしれないけどまあ本当細かいね違いを見比べられるほど最初に見た時の内容で、ねはい、そこまでね詳しくは覚えてなくて、はい、こんなシーンあったっけみたいなのも ちょいちょいありましたけど、はいはい、続けて何回か見ればね、はい、そういうこう楽しみ方もね、
うん、
できるというか勉強にはなりますよね、うん、こうそういう仕掛けがある映画の演じ方
そうですね
見せ方、はい、うんあとストーリー上の疑問なんですけど、
はい
ハクマンだけでなくて、はい、ホフマンもお金を払っちゃったらどうなったのかなと思いました
、
う
ん、まあ両方にお金を請求してましたからね。
そうそうそう、ハクマンだけに復讐したいのになんでホフマンにも罠を仕掛ける必要があったのかなみたいな、
うんまあ、一応この確かにハクマンをこの詐欺に引っ掛けたいんですけど、うんうん、そのハクマンを引っ掛けるためにはホフマンも引っ掛けないと、
うん、
こうハクマンが焦らないというう
ん、
ホフマンも追い込んでるからハックマンも焦るみたいな、
うん、
まあそういう意図でホフマンにもお金を請求したんじゃないかなっていうふうに思いますね、
辻褄が合わなくなっちゃうといけないからですね、
うん、ホフマンにもその詐欺の舞台に上がってもらうことで、うん、ハックマンをこうにプレッシャーをかけるっていうことですよね、う
ん
う
ん、まあ元々そのキューザックは司法の現実に失望したっていう設定、
ああはい、なんか ねその 学生時代の中で話で出てきましたね、うん
まあ、もしもホフマンがお金を受け取っていたらそれはそれである意味納得なんですかね、うんうんまあ、もしそうなったらホフマンにもお説教したのかもしれませんけれどもね
あ、はいはいまあ、映画全体見てるとキューザックも、うん、レイチェル・ワイズも、
うん、
ホフマンには好感を持ってる的な描き方ですから、
うん
まあ、彼はきっと払わないだろうという期待感はあったんじゃないかなとは思いますけどね、
うんうんまあ、考えてみればどうしても勝ちたいのは、はい、そのね銃器製造メーカーから雇われてる、はい悪魔の方
という
か、
そうですね、
勝たなくちゃいけない立場なわけですよね、はい、ね、なんか負けたら彼のアイデンティティが揺らいじゃう、うん、だから旧作たちはそこにプレッシャーをかけたってことですか。
まあそうですよね、うん、もうだから、まあ、悪魔はほぼ犯罪に手を止めてでも勝ちに行くというね
犯罪でしたよね、
完全に犯罪でした
ね放火とかしてましたもん、
うん、手を染めるっていうかもう犯罪
そうすごかったですよね、はいまあ、この銃器の法律を変えるためにもこのダスティン・ホフマンの、ねうん、裁判に勝ちたい、
はい
ねまあ、それよりも社会正義を貫くことが彼にとっては大事で、
うんうん
まあ、不正な手段で勝っても正義ではない、うん、その主張こそがこの映画のテーマ
という、ね、なってますね、はい
うんそうまあ、分かりやすかったんですけれども、うんまあ、このハックマンは、ね、不正な手段で勝ち続けてきた、
うん、犯罪不正な手段っていうか犯罪で
、 まあそれは正義じゃないんだよってね、はいはい、キューザが判決をコントロールすると言いながらも表現においてはね、このズルはしてない。
そうですね、
その、みんなと話したりする時、はい、陪審員同士のね、うんうん、話し合いでも、うん、まあそういうところでキューザがギリギリのところで正義の心は失ってないってね。
いや、いい読みですね、うん、そうそうそう。まあ非常にこのプロデューサー分かってらっしゃいますよ、うん、
まあすごいシンプルなお話でしたけども、はい、うん、まああの役者としてね、
はい、
あの見てて、あのジン・ハックマンはいいおっさんだなと思いますね。
いいおっさん
ですよね、はい、まあダスティン・ホフマンもいいおっさんですけど、はい、あのジン・ハックマンはね、可愛、はい、い演技をね連発してて、
いいおっさんなのに、
いいおっさんなのにね、可愛くぶってんですよ。
あ、そう、まあ、まあそうかな
結構、
う
ん、ちょっとこれこの裁判、うん、険しくなりそうみたいな感じで、うん、その依頼主、
はい、
銃器製造メーカーの会社の偉い人、うん、ね、依頼主の人が大丈夫なのかみたいな感じで呼びつけるじゃないですか、うん、その、ハックマンの、
はいはい、
で、あのその場所に行くときにこう地面がね、
うん、
ちょっとぬかるんでるみたいな場所で、うん、
はい、
まあ、その銃器製造メーカーの偉い人はこうなんて言うんですか、クレーンをこう打つみたいな、
うん、
クレーン
射撃、
うん、やってて、はい、そこにね行ってあの話をするシーンがあるんですけど、そこにこう行くまでのぬかるんだ道を歩いてる時のジャンプの仕方とかね、
細かいな、
すごい可愛かった、なんかちょっと跳ねて
るだな、
うん、とかなんかこうしゃ、あれは何のシーンだっけ、なんかちょっとヒゲをこう、こういうふ、なんか、触ったりする感じ。うん、
はい、
あ、そうそう、レイチェル・ワイズの役とレストランで待ち合わせをして、待ってるんですけど、うん、早く来ないかな、みたいな感じですごい、そわそわしてる、みたいなね、うん。うん。そういう時の、あの、ヒゲ触ってる仕草とかね。すごい可愛い感じでしたよ。別に親父フェチとかじゃないでしょ、私。
まあ、言われてみれば確かにそういう、うん、なんかちょっとこうキュートなところ、
キュートなところ出してましたね、うん、だからあれは、うん、そういう風に見せたかったんですかね、うん、そういう意図を感じましたけど、うんうん、でもあのすごい面白かったのが、
はい、
そういう可愛い演技をやってる、
はい、ジン・ハックマンがね、うん、
ジン・ハックマンに対して嫉妬したのか、うん、ダスティ・ホーマンも、うん、可愛い演技でね対抗してて
親父二人が、
親父二人がね、可愛さ取っちゃって、なんかバトってたんですよ。ホフマンはレストランでそのレイチェル・ワイズと待ち合わせしてる時にドーナツかなんかパンみたいなドーナツか食べて、それをちょっと遠くからレイチェル・ワイズが最初見てるんですけど、うん、はい、食べた後にこう食べて普通にねこうドーナツを置けばいいんですけど、はい、食べて口にパクってやった上でさらにこのドーナツを上に持ち上げてわざと自分のね口の周りにね、ドーナツの粉をね、つけてね、かわいい演技をしてて。
嫉妬しちゃったんだ、ダスティン・ホフマンが。
嫉妬したんだと思いますよ。
俺の方がかわいいぞっていう。
かわいい合戦みたいになって。でもこのドーナツのシーンはちょっとひどい。やりすぎ。
もしあの、ね、チャンスがあれば皆さんもう一回見直していただいて。
うん、見てもらう、1時間20分ぐらい経ったとこですかね。
あ、どうだった
ですか。ちょっと忘れちゃった、
まあまあ、中盤よりこう
中そうそうそう、うん、すごいあのドーナツびっくりしました、
うん、いやあのこれねご存知の方多いと思うんですけど、うん、実はジン・ハックマンとダスティン・ホフマンは、
うん、
同じ演技学校、
うん、
演劇学校演技術学校に通ってまして、
同級生、
まあ、そう仲間なんですよ、その演技を学んだ、
うん、
で昔からすごい若い時から友達で、
うん、
あの一時同居してたっていう時期もあるぐらいで、
うん、
でまあ、世間的によくその映画雑誌なんか見ると、
うん、
親友っていう風に二人は親友だって書いてあるんですけど、うんうんうん、ただこれ私の個人的な意見なんですけど、
はい、
本人たちのインタビューとかでお互いのことをこう言ったりすることあるんですけど、うん、なんかねちょっと微妙な壁を
親友とは言わないみたいな、
親友なのかな、まあ親友なんだと思うんですけど、まあ、逆に仲がいいからちょっとこう、
うん、ふざけた
こと言ってるんですけど、うん、なんか不思議な関係かなと思ってで、本当に若い時から一緒にいたんだけど、
うん、
この映画が初共演です。
もう結構いいおっさんになってからね、なんかそこまで共演しなかったっていう何か理由があったんですかね、うん、
まあそこは突っ込む、まあ、なんかあったんじゃないですか
ね。
だってあの 多分ダスティン・ホフマンの方がどんどんスターになって、
スター
で、ジン・ハックマンがなかなか売れなかったから、うんうん、いろいろ力関係があったんじゃないですか。
ね、でその、うん、売れててお金があるからうちに住みなよって言ってね。
ああの一応家はジン・ハックマンの家なのかな。
あ、そうなんです
か。家はジン・ハックマンの家で、そこにダスティンが最初は転がり込んだと思う。
あ、逆なんです
ね。はい、でだけどどんどんダスティンが売れてったから、
あ、
まあいろいろとなんかしてくれたみたいな話だった、
あ、そうなんですか、はい、あ、私逆だと思ってました、うん、ダスティン・ホーマンがうちに来ないって言ったのかと思ってました、
もうね、確かにちょっと間違ってるか、また間違ってるかもしれませんけどジン・ハックマンも結婚してたんですよ。
あ、そうなんですか。
その夫婦の家に確かダスティン・ホーマンが来て、でなんとなく一緒に暮らすみたいになっちゃったみたいなことがあって、
そうなんですか、まあね、あの親友とは言わないけど仲いいのかな、まあね、みたいな。
でも親友らしいです
ね。ねえ、あ、でもなんか若い時からね、そう知り合いっていうことで、うん、昔からジン・ハクマンはあんな顔なんですか。なんか
顔ね、
もう私は知ってんだね、おっさんのジン・ハクマンだから、ねえ、
あのジン・ハクマンさんはあのお芝居の勉強始めたのね、もう30超えてからなんですよ、で注目されたのが37ぐらいで、まあ、いわゆる一発の役者さんって言われた時はもう40代だったので、あんま若い頃のビジュアルは分からない。
あ、出てないんだね、なんかでも渋いですよね、ちょっと可愛いところあったりして、
はい、いい頭のね、このちょっと剥げ上がり具合とかね、最高に可愛らしい、
いや本当。でもこのジン・ハクマンの演技はちょっとずらすのが特徴って、昔からあのユウさんに教えてもらってたんですけど、なんかね今回それが分かった気がして、
あの、まあ、もともとはそのジュディス・ウェストンさんっていう、まあ、演出家の方が本に書いてたんですけど、あのハックマンはこう例えば人を殺すシーンで、こうあえてあなたのことが好きだみたいな、そういう感情、まあ、アクション同士、アクション同士って難しいんですけど、まあ、簡単に言えばすっごい優しい愛情あふれた笑顔で相手を殺したりみたいな、こう逆目逆目でより表現を強調するのが得意と言われてて、あとウィンクの名手だと言われてますね。
まあその役者さんが演じる時のね、アクション同士っていうね、テクニックがありますけど、それを上手に使いこなしてるっていうね。でラストシーンにね、それを感じたんですけど、あの旧ザクたちに負けて叩きのめされてるはずなのに、逆になんか親戚のおじさんが、甥っ子姪っ子のことを心配してるみたいな演技をしてて、
そんなね雰囲気もありましたね、
旧ザクたちと話をしててね、あ、なるほど、これが白馬のちょっとずらす演技、アクション同士かなみたいな、多分ここのアクション同士は甥っ子姪っ子を心配するおじさん、親戚のおじさんみたいな、
裏設定みたいな、ね、しながら
そういうのでやってるんじゃないの、みたいな話してました、
まあ、もちろん白馬本人には確認取ってないので
分かんないけど、でも本当そんな感じでしたよね、でもまあそれがちゃんとハマってる、
そうですね、
っていう感じなのかな、
いい表現になってますもんね、
はい、まあ、あと全体的にこの作品のメッセージには非常に好感が持ってたので、あの良かったなって、これは本当におすすめしたい映画の理由にもなるんですけど、このアメリカの銃規制問題ね、本当根が深い問題で、身を守るためにみんなが銃を持てばどこかで乱射事件が起きてしまって、でもそういう事件から身を守るためにはまた銃が必要みたいなね、循環論法というか、そのループが悩ましい、鶏が先か卵が先かになってしまうみたいな ね、こういう問題、日本ではあんまり考えられないけど、
まあ、確か俗理草原ラジオか何かでね、銃問題取り上げたような気がするんですけど、まあ、アメリカっていうのは憲法、まあ、映画の中でもその修正第二条って出てきますけど、国民が武器を保持する権利認めてるんですよね、憲法で、で多分建国の歴史から見てもやっぱりその武器をね、アメリカの人たちはなかなか手放せないんですよ、あの政府っていうものを根本的に信用してないので、何かあったら政府とも戦わなきゃいけないっていう、まあ、そういう、まあ、開拓精神、フロンティアスピリットがありますからね、まあ、今政府と国民が戦ったらちょっと国民勝てないと思いますけどね、ただですね、あの修正第二条にもいろんな解釈があるんですよ、
憲法解釈、
はい、解釈ありまけ解釈改憲とか今ね日本でも言われてますけど、で一応ですね、その国民一人一人が武器を持つことを認めるわけではない、認めてるわけではないっていう説もありますので、修正第二条があるから国民一人一人が拳銃持っていいのかっていうと、またちょっとね諸説 ではあるんですけど、
まあ監督なのか脚本家なのか、これ原作あり、ね、
はい、
原作、
ジョン・グリさんの、はい、
原作者なのかわからないんですけども、はい、この銃社会への警告主張もはっきり出ている映画だから、うん、見ていてすっきりして、
うん
うん、なんか2回目はちょっとハラハラドキドキできなくて残念だったんですけど、うん、悪い作品じゃないと思うんで、うん、おすすめではありますね。
そうですね、う
ん、
あの原作のジョン・グリシャムっていうのはすごいリーガルサスペンスの名手と、
うん、有名なんですね、
言われてまして、あの小松プロデューサーが見たと思うんですけど、ペリカン文書
見た見た
見たと思うんですけど、あのデンジーとジュリア・ロバーツがね、
見たらしい、
はい、あのキスするかしないかっていうそのエピソードがね、まあ、黒人と白人なのでキスをするかしないかみたいな、まあ、そのエピソードが有名なんですけど、ペリカン文書もあのジョン・グリシャム原作でしたね。
あ、でね、すごい人、はい、有名な作品ですもんね。
そうですね、で、私原作先に読んでて、で映画と原作比べると違うところも全然あって、
うん、
あの原作はね銃器メーカーじゃないんですよ、出てくる会社が。ですから、
うん、
この銃器問題に関してのメッセージっていうのは主に映画監督、
うん、
映画の脚本家のメッセージ、ね、
あ、そうなんですか、へ、
原作はね確かタバコメーカーかなんか、
ああ、うん、なるほどね、そうなんですか、
はい、まあ、大体の流れとか構造はあの、
うん、
同じなんですけど、
うん、
対象、訴訟の対象が違うんでね、
うん、ね、面白かった、
はい、
ね、まあ、あとそうですね、2回目見て、
はい、
こう冷静に見てる分、はい、気づいた点といえば、気になったのがジョン・キューザックの家で、うん、白魔の手下がね探し物とかをするんですよ、はい、そういうシーンがあって、
なんかね、あの壁
壊して、
ね、壊したりしてね、
うん、
やってましたね、
そうそうそう、パソコンのデータ盗んでみたりとかね、はい、であとレイチェル・ワイズが襲われる場面とかもあるんですけど、はい、そんなにドッタンバッタンしたら周りの人が気づくよって思って、ちょっとここはリアリティがなかったもう壁壊すわ、もう火放つわ、まあ、すごい
普通だったらやっぱ周囲の人がちょっと110番するぐらいの、ね、感じですけど、
何何ってなる、うんうん、あれはさすがにまさに映画と思います、
派手な絵にはなってましたけど、
うんうん、はい、あとキュザックに操られて法廷で陪審員たちが何かをこう喋、はい、るみんなでんなんか言うシーンがあったんですけども、はい、法廷にいる他の人たちも慌てて立ち上がって、
はい、
あの一緒に言うみたいな、うんうんうん、あれはアメリカの憲法、
うん、あれはまあちょっと憲法とは違うんですけど、忠誠の誓いっていうのがあって、
うん、
あの国旗、星条旗に向かってこうみんな小学生とか中学生、公立の生徒たちは必ずそう暗唱するっていうこと、
うん、
あの映画の中で出てきた言葉を暗唱して喋るっていう、まあ、そういう、まあ、なんか国旗気に関する法律みたいなのがアメリカにあるんですよ。で、その我々はこの国旗のもとに一つの国家であるみたいな、まあ、先生なんです。それをみんなちっちゃい頃からあの正常期に向かって喋らされるっていうね。
うん、
で、まあ、あのこの、うん、先生自体ちょっと批判もあるんですけど、
うん、
アメリカって多民族国家なんでね、
うん、
あえてそうやって子供の頃から一つの国なんだっていうことをこう強調して教えていく必要が、
はい、うん、
まあ、あるのでね、
うん、
そういう儀式が必要だとも言われてますけどね、
うん、まあ、そういう常識をね知らないとわからないシーンが外国の映画にはきっとたくさんあるんだと思いますけど ね、
ね、
は
い、
うん、
日本映画でもねたまにわかんないこととかも、ね、ありますからね、
どうですね、うん、
地方風習とか出てくる、
まあ、そうね、陪審制とかもねこっちじゃね、まあ、今、はい、
裁判
になってきたけど、うん、こう陪審コンサルタントとかね、
うん、
わかんない、まあ、ホフマン側の陪審コンサルタントあんまり活躍してなかったのが気になりました
、ね、はい、
単なる説明係みたいな、
ね、ものすごい説明してましたよね、いろいろ最初、
原作だと違うんですかね、うん、まあ、フィッチを際立たせるために必要だったのかなと思いますが、うん、ちょっとそこが残念だったかな、はい、うん、でもそうですね、あとはレイチェル・ワイズはすっごい綺麗で、
うん
うん、なんか CM かと思うくらい美しいなこの人は、うん、ましたね、
前の女優さんですからね、
本当いろんなの結構有名な人がねちょいちょい出てて、
はいはい、そうですね、
面白いですよ、うん、ぜひ見ていただきたいですね、
は
い、
まあ、そろそろねちょっとお時間も30分超えたので、
はい、
まあ、そろそろ終わりですけど、あの、
はい、
ちなみにこのこういう陪審コンサルタントは本当にいると思います、
いるんじゃないのかなと思いましたけどね、
あんなフィッチみたいなのもいる
んじゃない犯罪、
結構ね、あのいるっていう説もあるし、
いや でも結構お金でやり取りできちゃいそうで怖いですよ ね, ですね。だから裁判員裁判もね、はい、まあ、今できたばかりさすがに日本ではないとは思いますけど、うん、いつ私は裁判員裁判に呼ばれるの、うん、と思って楽しみにしてるんですけどね、は
い、日本でもね、テレビドラマであの裁判員裁判がこういうコンサルタントに脅されて、
うん、
こう評決が変わるみたいなドラマありましたけどね、まあ、へーっとおっしゃってますけど、小松プロデューサーもご覧になって、うん、どうだろうとおっしゃってました、
ね、あ、そうでした、は
い、石田ゆり子さんが犯
人、あー、わかりました、魔女
の宅急便、あ、違う違う、なんかの魔女、なんかそういうやつ
ですね、うん、まあね、あのぜひ私のおすすめの映画なので、はい、皆さんにも見ていただきたいなというのと、うん、まあたまにはこういう映画を挟んで、はいはい、やっていかない、ちょっとストレス、
あのこの先も難解な映画は見ないというわけではない、
あんまり見ないと思います
なるほど、うん、はい、
はい、
じゃあ次回はトイストーリー、
トイストーリーか、まあジョン Q でもいいですよ、
そうですね、ジョン Q も ね,
ジョン Q もね、はい、ということでありがとうございました。